高山俊吉気分青信号。こんにちは。交通事故の話を少し続けましょう。最近の報道ですが、北海道で、ひき逃げの死亡事故があって、それで、その車に乗っていた同乗者の責任が認定された、こういう事例がありました。その裁判のことを考えてみたいと思います。ひき逃げされて亡くなったのは高校生だったようですが、ご両親がその車を運転していた運転者と同乗していた人に対して賠償請求をしたんですね。で、同乗していた人に対して賠償請求をした理由っていうのは、事故を起こしたことに気がついたはずで、救護することがあなただってできたはずだ、なぜ救護しなかったのか、こういうことですね。こういうことでした。運転行為は運転者がしていたわけですから、事故を起こしたことについての責任は問えないけれども、救護をきちんとしないで運転者が逃げるのに任せて一緒に現場を離れてしまったのは許せない、こういうことなんですね。もちろん運転者に対する賠償請求とは違って、救護しなかったことに対する慰謝料請求ということで、請求した金額は多くなかったようですけれども、放置できないということで、ご両親が立ち上がったと。で、この事件について裁判所は賠償責任があるということで、支払いを命ずる判決を出しました。珍しい事例ということになるでしょう。実際には同乗していた人は事故が起きた時には車で寝てた、だから分からなかったというようなことも言っていたというふうに報道されてますけれども、どうも運転者から引いたらしいという感じで現場に一旦戻って、それで自転車が倒れているのに気づいてまた現場を立ち去ったといったようないきさつがあったらしくて、何も分からなかったという、つまり救護することはとても期待できないというようなケースではないということが、どうやら考え、裁判所の判断の中にあったように思われますね。同乗している人は基本的には救護の義務ということを言われるケースでは、言われることはないというふうに一般には考えられてきてましたから、同乗者の責任が認定されたことによって、車に乗っている人は運転者が事故を起こしたということになったときに自分の責任も場合によっては問われることがあるということを考えないではいけないことになったと、考えないではいられないことになったというふうに思います。交通事故というのは悲惨な結果を発生させますし、最悪の場合には死亡事故もあるわけですから、早く手を打って病院に担ぎ込むことに努力をすれば最悪の結果を避けることができるかもしれない。そういう責任は運転者のすぐそばにいて、事故を起こしたことを気づいた人にもやはり課せられることがあるのだということは知っておいた方がいいと思います。ただひたすらに責任を広げていくということになってくると、こういう場合まで責任を負わされるのかということはおかしいではないかという議論が出てくる場合もあるでしょう。その線引きの仕方は微妙なところがあると思いますし、私は無原則にというんでしょうか、理屈なしにどんどん拡大してしまうということになると、 誰しも責任者になりかねないという、まあ、いわば怖い社会というんでしょうか、安心していられない社会にもなりかねないから、線引きの仕方については配慮が必要だろうと私は思うのですが、ただただ広げればいいものだというふうには言えないというふうに私は思ってますけれども、なかなかこのケースは限界線上のギリギリのケースだったのかなというふうに思います。どのようにお考えでしょうか。今日はここまでにしましょう。